さあ始まりましたメンバーの部屋ラジオ59回目でございます。
どうも
よろしくお願いします。
お願いします。
また携帯忘れてましたね。
はい、
あなた
忘れました。
なんで
ポケットの形が良くないんでしょうね。
いやいや、一緒の衣装着てた昨日は特に
RCC を出まして、
はい、
ライブハウスみたいなとこ行きまして、
そうそうそうそう、
その間タクシーで行ってて、
うん、
でそのタクシーの中に忘れてて、
そう、
ほんで収録終わって RCC に戻って、
はい、
1時間後ぐらいですかね、
うん、
はたと気づきまして、
うん、
携帯ないと、
うん、
で外で牛尾さんがタバコ吸ってたんで、
うん、
あちょっと携帯借りに行こうと思って RCC の外出た瞬間、
はい、
ちょうどそのタクシーの運転手さんが到着して、
うん、
携帯忘れてましたよっつってね、
お
僕に返してくれたんですよ、
はい、
だからもう忘れてないも同然。
いやいやいや、そんなことはないし、
僕気づいてなかったわけですから。
そうね、その間ね、
気づいた瞬間にタクシーの運転手さんが携帯渡してきたんで、
うん、
ブーメランスーパーキャッチ
一回投げるのがおかしいんですよ
スーパーキャッチですよ。
いや、よくわからん結果的にね、
うん、
あったからよかったけど、
焦る時間が短かったわ。
まあね気づいてからすぐだもんね。
そう、
座り方だと思うんですよ俺。
いや、同じ座り方してるはずなんよ。
あのね、
うん、
だいたいタクシー乗るとき山口さんが先に乗って俺が後に乗る、
なぜか
じゃん、うん、なんか知らんけど
立ち位置なんかな
みたいな感じなんか分からんけど、
うん、
いつもそうじゃん、
はい、
全部奥まで行かずに、あの後部座席の真ん中のもっこりあるじゃん、足元の車ってだいたいもっこりしてるじゃないですか。
もっこりしますね。
あそこにね、
うん、
左足をねよく乗せてるんですよ山口さん、ね、
あ、乗せてるかも。
なんかそのことによってこう、
うん、
ポケットの角度が
上がってる、
うん、そうそう、角度ついちゃってるんじゃないかと俺は思ってる
よくないですね。確かにもっこり乗せたくなるんですよ俺。
じゃん、
うん、
もっこり乗せ派じゃん。
乗せ派、
うん、
愛の不時着だったら戦争もんですよねあれ。
絶対ダメよあれ線の上にこう越えてきちゃ
ダメですよね。
絶対ダメ。
うん、
いや俺もあるよ忘れることは、
ね、あるんですか。
落としたりすることは、
うん、
たまにあるけども。
あるよね。
ちょっと頻度がすごい。
牛尾さんは慌てすぎなんですよ。
いや、なんかそれよく言うじゃんかなんか物をなくした時に慌てすぎ、
うわーって言って頭かきむしって
お前はねもう慣れすぎてるだけなんよ普通そうなるから。
落とした前と落とした後で表情変わらないですから僕。
変えろほんで全部戻ってくるっていうのがすごい
よ。いやー、ブーメランって呼んでますよ。
呼んでますよ
ってちょっとしたブーメラン、うん、
ライブがありましたね。
ありました、神谷町劇場。
そう、
ブチライブ、
はい、
うん、
歌ネタミスってましたね。
ミスったね久しぶりにやったな。
そうですね、
1年ぶりぐらいにミスったな。
でも止まることなく一応最後まで行ったね。
そうです、
うん、
ちょい前に牛尾さんミスりましたけど、
そうそうそう、
あの時は間違えたみたいな感じで
なんとかごまかしたみたいな。
間違えたっていうのはもうその歌に乗せたわけよ。
乗せた。
俺のミスは結構えげつなかったですよ。
大きなミスだけど、
うん、
陰湿だったよね。
なんか陰湿って何ですか。
なんかミスってない感じで終わらせて
そうよそうよ、
うん、
あのあっていうネタですよ。
そうそうそう、
あれねマジでむずいんですよ。
むずいでしょうね、あれ。
あのネタはマジむずすぎる。
どのタイミングであのワード言ってるかもうぐっちゃぐちゃだもんね。
そうそう、あこれこっちでポーだポーあこっちこっちでポーかとかこっちであか
何その悩み
スインだってなるのかってなるから、
はいはい、焦ったね。
焦った、
うん、
半間裕次郎がブチギレてる時の顔わかります。
わかるよ。
あんな顔してました、
ね、絶対にネタ中にしちゃダメな顔
配信とかされてますからねあれ。
そうそう、その日配信してましたね。
垂れ流されたわけよ、
うん、
いやートラウマなりました。で2本目ネタ変えていいって牛尾さんに聞いたら、
うん、
嫌だっつってね。
そうそうそう
これでやるんだと、
うん、あっていうネタはね、
うん、
すいません。
何ですか。
僕楽なんですよ
それでなのか。
すごい楽なんですよ。
で2回目絶対同じのやるっつって、
うん、
ちょっと分かったよっていうことでね、うん、よりちょっと精神統一してやって、
うん、
2回目ちょっと滑ったよね
あれは何なんでしょう。
何なんですか、
うん、まあお客さんの全体の雰囲気があるからね。
まあまあライブ自体がね、
うん
うん、そうでしたけど。 この前元 STU48 の子と仕事したでしょ、
はい、
藤原あずさちゃん、
うん、
あの子が言ってたけど、
うん、
アイドルの子とかは1日前に曲を聴かされて、
はいはい、
振り付けを覚えて
そうそうそう
やるって言ってましたね。
言ってたね。
えぐいですよね。えぐい、
無理よそんなの。
俺らって何か脳の回路がそうなってないのか、
うん、
俺らのネタが難しいのか、
うん、
どっち？
そのでも藤原あずさちゃんは、
うん、
なんか多少間違えても、
うん、
いいぐらいの気持ちでやってるって言ってたね。
まあそうよね、
うん、
でグループだし、
そうそうそう、
20とか見ててもすごいわけよ。
えー、えー、
えー、えー、えー、え
ー、ダンス覚えて歌覚えて
韓国語覚えてみたいなことでしょ。
そう
でラップとかもしながらやる表情とかね、感情を乗せて。
俺らより相当大変なことをやってるよ、もちろん。
じゃあ20が歌ネタやったらまあ余裕なんでしょうか。
余裕なんじゃない。
余裕なんかな。
やってほしいね一回。あの
一回やって
ほしい。俺らの歌ネタを一回見てもらって、
うん、
明日までにじゃあって言ったらどれぐらいできるのか。
ミスるよ。受けとかあるんだもん。
そう、ね、
やっぱあここを受けるんだ受けないんだっていうのは頭の中絶対入ってきますから。
ありますね。
それでくるっとね回路やられてしまうよね。
はいはいはい、
うん、
お前どうしてる。お客さんの顔を見てる。
まあ、見てますね。
見てる、
うん、で あの人笑ってる、あの人笑ってないとか見出すとまずいよね。
まずいまずい、
うん、
あの本当に笑ってない人の顔を見つけた時からがもうおしまい。
そこからが勝負ですよ。
そこを見ないように見ないようにと思うけど、
うん、
なんか視野には入っとるじゃん。
わかるわかる。
で絶対に笑ってないんよ、
うん、気になるね、
うん、
でその人が終盤笑い出したりする。
あるある
あるでしょ。
ここから笑うんかいっていう。
はい、最後耐えきれなくなって笑い出した、うん、その辺からまた危ないんですよ。
そう、なんか こっちの心がね揺らぐんですよ。いい加減にしてってなるんですよ。
無で行きたいです。
そうなんだけどね、
はい、
俺の顔を見ろぐらいかな本当に。何か考えながらできるのは。
あれは本当違うこと考えててもできますから。寒いですね。
いやいやいやいや。
何
会話ない時の入り方なんよそれ。
夜とかめっちゃ寒いじゃないですか。
寒いね。
こうシャワー浴びるじゃないですか、
はい、
シャワーがお湯に変わるまでの待ち時間って永遠じゃね。
永遠。
あれ永遠ですよね。
あれはね終わらん。
終わらんよね、
うん、
なんとかなりませんかあれ。どこのご家庭もそうなんですか。
そうなんじゃないやっぱり。
いいとこに住んでる人はもう即言うなんかね。
いやいやそんなこともないんじゃないか。
温め待ち。
結局あの給湯器が頑張り出すまでの時間はあるんじゃない。
ボンみたいな。
そう。あでも待ってよ、
はい、
ホテルとかだったら
そうなん
すぐだ。
ホテル一瞬であったかいわけよ。
じゃあいい家はすぐかも。
それか普通の家もみんなそうなのかも。
俺らだけ
違う。何秒ぐらい待ちます。シャワー水から湯までの間。
30秒。
うわ結構あるよね。
あるよね。
結構あるね、
うん、
俩体感はね4分。
長
体感はね
長いね。
でも50秒ぐらいかかってるのかな。
1分弱。
そうこれ湯に変わるって思う時ある。
あるある
あるあるよね、うん、
出しといて、
うん、
ちょっと違うとこ行ってもあるじゃん、うん、そのこの間に何かしようみたいなね。
そんなに遠くまで。
そんなにってお前別に。お湯出してちょっとしょんべん行ってこようみたいな。しょんべん行って戻ってきたらもうお湯になってるだろうみたいな。
あそんなシャワり方してんの。
シャワり方。
俺も真っ裸でシャワー。
ああだから、
うん
はい、俺はその長いからね。
長いから。
その間が長いから、
うん、
先に出しといて、でトイレとか行って
服
脱いで入るとちょうどいいかなって思うけど、
うん、
それでもなってない時ある。
ああそう、
うん。
なんとかなりませんかね。トアなんですよあれ。
トアですね。
トアです。ブラッドピットとかもやってるんかな。
ブラピも待ってるよ。
ブラピも待ってるのかな。
裸で。
裸でシャワーチョン。チョンチョンって
そうそうそう
やってるのかな、
うん、あまだかみたいな。やってるよ。
テイラー・スウィフトも
やってるよ。
うわ、うん、菅総理も。
菅総理もやってる。
菅総理も真っ裸で
真っ裸でチョンチョンチョンってやって、
おおあったくなったあったくなったっつって、うん、課金できるなら何円課金してその時間消す。
うわなるほど、
うん、お金払えばあの時間がなくなる。一生。
それはあれですか、
うん、
払い切り。
もう払い切り
払い切り。
月額とかじゃない。
払い切りか。
一回払ったらシャワーが水からお湯になるまでの待ち時間が消せる。
うわー、なんぼ出すかな。
100万円。
いやいや、それだとちょっと
僕も絶対やりません。
うん、
10万円。
10万も高いな。
高いね。
でも一生だもんね。
一生よ。1万円。
1万。
やる。
1万なら。これはすいません、はい、家以外もも
うどこも。
どこも。
うん、あなたがお湯が出てほしいときはお湯が出る。
マジで。
マジで本当に。
どっか外のトイレとか行って、うん、手洗うときに寒いなってときにもお湯出る。
お湯出るね。
うわー、だったら1万じゃ安いかな。申し訳ないかな。い
や、申し訳ないって何。いや、確かに1万ぐらいなら払うかな。
1万なら払うね。
あのタイムラグないならね。
うん、
カップラーメンは。
うわ、
カップラーメン3分間を待たないでいい。カップラーメンを買ってきて、うん、パッケージ剥いでお湯を入れ、お湯もう水でいいわ、
うん、
水を線まで入れたら、うん、もう熱々で食える。
おお。若い頃なら、
うん、
もうちょっと出してたかな。
まあ確かにね、
あんまり今あんま食わん、
食うことないもんね、うん、もう1万なら払うけども。
1万な、
安いもんよカップラーメン。
まあね、急いでる時とか。
そう、コンビニとかで買ったらもう水道水入れればもう食えるわけですから。
水道水は入れるんじゃ。それはやるんだ。
それはやりましょう。
カップラーメン買ってきて開けたら食える、
うん、じゃあそうする。
でいいですか。
いいよ、あなただけね。他の人とかはちゃんと湯沸かしてとかの作業あるけど、
うん、
あなたはコンビニで買ってで開けた瞬間もう熱々の
食べられる
一番いい状態。1万。
もうちょっと出してもいいかな。
まあ、じゃあ分かる分かる。
さすがに
5万。いや出す、何こんな真剣に話してる。そういえばカップラーメンってね、
お
3分4分5分、大体これぐらいな感じでしょ。
そうです
ね、
うん、
僕思うんですよ、
はい、
本当は2分42秒なんじゃないかとかね。3分18秒じゃないかってね。本当に一番美味しいタイムっていうのがあるはずなんですよ、
うん、
ピークが。
まあ切り捨ててるか切り上げてるかしてるでしょ。
でしょ、大体3分ぐらいで、
うん、ぐらいで
ってやってるわけよ
目安。
僕はね2分42秒とかでも全然いいなと思ってます。
絶対に一番美味しいタイミングがあるだろう、
あるだろうと。
それで言ったら、
うん、
お前カップラーメンにお湯入れて、
うん、
その時間を測ってなかった時、
うん、
なんか親が交通事故に遭った時ぐらいパニックになるよね。
なるね。
うわやっばって言い出すじゃん。
測らん人いますよね、多いですよね。
俺大体勘よ、
大体で食う、
適当、うん、
いやそれは、
まあ、一応なんかその何デジタル時計見て、あ今これってことはまあ26分だったら、あ29分になったぐらいでいいか、
いいかと。で30分になってても、
あ別に、
あもう時間経ってたわって食うわけでしょ、
うん、食うよ。
俺はもうダメですそれは。
なんで？
日清様のご加護を受けたいでしょやっぱり。
日清かは知らんけど、
やっぱ企業が3分って決めてるんですから、うん、美味しく食べる時間を。だから俺は3分20秒とかでも嫌なんですよ、うん、ジャスト3分。
じゃあさっき言ってたその2分42秒なんじゃないかっていうのは、その日清様に失礼じゃない？
いやいや、でも日清様もそこはね、うん、優しさだと思うよ。分かりやすく3分、2分42秒とか書いてあったら嫌ですからね、うん、普通の人は。
でも2分42秒って書いてあった方がめっちゃ信用できるよね、
うん、俺はそうしてほしいけど。お前みたいなやつのために3分と、うん、
いやいやいや、
してるってことよ。
だったら俺のやつでもいいじゃん、3分30秒でも。
いやー3分は3分なんでしょう、言うても。
だって人それぞれ好きな麺の硬さとかあるじゃん。
あるよね。
だからその日清様が3分って言ってるのは、逆にこうアバウトにしとかないと、
うん、あ逆にもうこれが平均だよみたいな。
そうそうそうそう、俺ちょっと麺固めの方が好きなんだけど、
はあは
あ、だからちょい早めに食う時もある。
まあまあありますよね、うん、
ちょっとこう麺がこうごなんていうかな、ごわごわぐらいの感じが、
あそれもうまいよね、
うん、
うん、
好きな時はある。
すげえな日清、
日清様ね、
日清様、
うん、
3分を目安にしてくれてるわけよ。
できれば短くしたいんかな。
そりゃそうでしょう。 そりゃそうよ。
よね、
うん、
で3分が限界なんだ。
限界なんじゃない、
熱湯を注いで、
うん、
だから長期間保存できる状態のものから、
はい、
食べられる状態に持っていくには3分という間が必要だと。
そうなんでしょう。
それより緩くしてしまうと持つ期間が短くなるのかな。
そうなんでしょう。
そうなんでしょうね。
昔あのプロジェクト X っていうテレビあったでしょ、
うん、
あれが出してる本を読んだことがあるんだけど、
お
カップラーメンの回、日清の、うん、まあ感動しますから。いろんなその日清の社員の血と汗の結晶があの日清カップヌードルなんよ。
お
あの蓋を作る人、
はい、
あのケースなんてい
う容器、
容器を作る人、うん、麺を作る人、うん、あのエビ謎肉を作る人、うん、いるんです。
の技術が結集して。
そうです。
3分もかかる。
もう
短ければ短いほどいいんだからね。
3分限界よ。あなた15分かかるものが3分になってると考えたら、まあ、
うん、でもその待ち時間に俺らは金を払って、
うん、
それをなくそうとしてるんよ。
よくない、
よくないことやってたね。
あの3分に感謝しないと、
うん、
大事な3分だ。
だからその3分で感謝の時間というかね。
そうだ、
うん、ありがとうございますと。
日清いろんな携わってくれた方への感謝を3分間し続けるべきという。
いい時間ですね。そう考えたら
いい3分だあれ。じゃあ時短しない。
俺もやめた。
そうしよう、
うん、
あの容器ね、
うん、
まず何がすごいって、
うん、
麺を容器に入れるでしょ。
はいはいはい。
乾麺を、
うん、
その時に地面に乾麺がくっついてる状態で最初作ってたんですよ。
おう、
それじゃダメなんよ。
ほう、
実は容器から3センチぐらい浮いてるんですね、乾麺。
そうなん。
そう、それ以上下に行かなくなってる。
途中で引っかかる、
引っかかるようにな
って、おう、
そこにお湯が溜まることによって冷めないとかね。
そういうのもあるんだ。
そう、最初あの蓋は紙でできてたんですけど、
はい、
よく見てください、あれ銀でしょ。
銀だね。
あれはもう日清さんがもう開発したもんなんです。
へえ。
銀でも熱を閉じ込める
耐熱というか。
そういうことです。あとあの持っても熱くないっていうね、
熱湯入ってるのに、発泡スチロールみたいな感じのね、
溶けないし、でも紙でもない、
うん、
その技術の結晶なんですよ。
確かにすごいわ、
こ
んなこと言うとあれですけども、
はい、
蓋を半分開けて、
うん、
お湯を注いだ後、
うん、
蓋をこう閉じないといけないでしょ。
閉じますね。
その閉じる方法は皆さんいろいろあるでしょ
う、うん、
箸を置いたりだとか、はい、別の重りを置いたり、
うん、
先っちょのあのベロってなってるところをグッとこう内側に折り込んだりとかする人いるでしょ
う、うん
うんうんうん、まあ俺は箸派なんですけど、箸の割り箸の先端のちょっと隙間でこう挟む
みたいな。苦手。
やるんですけど、
この人苦手。
なんでな。いろんなやり方あるけど、
けど
なんかいまいちこう甘いじゃん。
甘いよ。
なんとかなりませんか、西井さん。あれをこうなんかそのジップロックみたいな形でさ、
文句言うな。
もう一回閉じれるようにできませんかね。
あ、それも考えてるんですかね。
絶対考えてるでしょうね。
でも結構な、
うん、
昔ね、あの派遣のバイトとかしてる時、
うん、
もうカップヌードルを食べる人しかいなかったんで、
うん、
みんな食べるんですけどね、
はい、
みんなペコーンって開いてるんですよ。
開いてるよね、シールサイドが。
もうあれ見てもう、うわー、よくないよくないと思って。
抜けていってるからね。
そう、俺はもう財布とかをブンと、
うわ、財布によくなさそう。
密封して、
密封してね、
日清への感謝を表さないと。横から日清への感謝がこうふわーっと漏れていってるわけよ。お前とかのやり方だと。
湯気が感謝なあれ。
そう、よくないですね。
でも日清さんもそのことは分かってるでしょ、絶対。
まあそうね、
もうあるあるというか、もう絶対そうじゃん、
うん、
それ計算しての3分だった場合、お前のように密閉してしまうと逆に。
どっちなん、日清さん。ちょっと湯気逃がした方がいいってか。
逃がした方がいいというか、逃げても3分ですよだとしたら。
いや、そこは確かに。
逃がさなかったらもう2分半とかで食わないといけないかもしれない。
いや、絶対密封してる感で考えてると思うけどね。
やっぱそうかな、う
ん、何の話。
いや、待ち時間に課金するかしないかの話ですよ。
そうかそうか。
だからもう感謝、その待ち時間はその製品とかその食品を作ってくれてる人への感謝しましょう。
だからシャワーの待ち時間も、
そう、
ここまで狭めてくれたという、
ありがとうございます、
企業努力に感謝する時間、
そうそうそうそう、
いいラジオですね
そういうことにしよう、
そういうことですね、
うん、
お便りいきますか、
はい、
うん、今回もね結構いただいたんですが、
ありがとうございます、
質問系と、
うん、
聞いたことない名前のもの系があるんですよ、
あ、送ってくれましたかそれ、
送ってくれました、聞いたことない言葉やっときますか、
やっときますか、
バッコさん、
はい、
うちの顔ミロさん、
はい、
ゴロさん、
はい、
この3人が聞いたことない名前のもの送ってくれたんで、
はい、
一挙大公開します、
一挙大公開、
はい、アワシコウ、
アワシコウ、
アルゲンダビス、
アルゲンダビス、
レードル、レードル、
あ、それは聞いたことあるな、
エイター、
エイター、
ロシア風ツップフクーヘンですね、
おーおーおー、ほぼ聞いたことないですね、
ほぼないね、バッコさんはアワシコウとアルゲンダビス、
うん、
それが好きな方や専門家の方は分かると思いますが、メンバーのお二人にはちょっと分からないだろうなと思って問題にさせていただきました、
なるほどね、
うちの顔ミロさんはレードルエイター
、うん、
ゴロさんはロシア風ツップフクーヘン、
ツップフクーヘン、
ロシア風ですからね、
ロシア風なんですね最初からいく、
はい、アワシコウは僕は、
うん、
優しい石鹸弱酸性の石鹸でいきます
カタカナでアワシコウですもんね、
アワシコウ、
あ、アワ、
そうそう、
アワのシコウみたいな感じってこと、
そういう方
なるほど、なんですかね、僕はじゃあハシビロコウみたいな感じで、
あ、鳥みたいな、
鳥、
アワシコウね、うん、あ、なんたらこうみたいな、おるもんね、
おるおる、
いいですね、
動かない鳥、ハシビロコウみたいな感じで、
鳥ね、
俺鳥でいこうかな、
検索しましょう、
答え合わせします、ダン、
アワシコウとは、あ、
花、
花だ、ピンク色の四つ葉みたいな、三つ葉みたいな、
おーおーおー、
可愛らしい花だ、
見たことないな、この花、
そら知りませんわ、オッケー、どんどん行こう、
どんどん行きましょう、
アルゲンダビス、
これはなんだ、アルゲンダビス、
同じ人がね出してるんで、
うん、
花っていう可能性もありますね、
いや変えてくるでしょ、
じゃあ神話の、
うん、なんかそんな感じじゃない、
神話のね、
うん、
まあ神ですよ、
神、
うーん、まあ、普通に雷系でしょ普通に考えて
ないのよ普通とか、
ギザギザの槍持ってる
、うん、でも人物っぽいですよね、
いや顔ライオンでしょ、
顔ライオンなん、
顔ライオンで体が馬で、
いやいやだいぶ絞るね、
ムキムキの体してて、うん、ギザギザの槍持ってる雷の神だと思うけどな絶対にな
んかその預言者みたいな、
ああ、
うん、ノストラダムス的
な、ノストラダムスか、
うん、
なるほどね、アルゲンダビス、いきましょう、
調べます、
鳥、
鳥、
あ、鳥ですか、
でかい鳥、
めちゃくちゃでかそうだぞ、
何こいつ、かっこいい、
本物の鳥、アルゼンチンの鳥って書いてありますね、
ほう、
史上最大の鳥なんだ、
なるほど、
6.5メートル、
でか
の鳥ですよ、なるほど、そら知らんわ、
知らなかったですねこれ、
オッケー、アワシコウとアルゲンダビス使っていきます、次レードルいこうや、レードル、
レードルは俺なんか聞いたことあるし、
俺分からん、
多分だけど、
うん、
なんかちっちゃいお玉みたいな、
ほう、
絶対調理器具です、
すげえ、元中ウ、
うん、そう、中ウとかでレードルって言ってたな、お玉、
お玉のことをレードルっていう、
そう、大きさがいろいろあるやつ、
うん、
で行きます僕は、
僕も
乗ってきた、レードル調べます、
はい、お、すげえ、うわー合ってる、あ、お玉のことだ、
お玉じゃくし
イコールレードル、
レードル、
うわー知らんかった、
よっしゃ
お前知ってたと、
はい、
ほう、そうですか、そうですか、
一つ正解、
エイター、エイター、
エイターかな、
僕は香水歌ってみたっていう動画上げてる人たちのことだと思います、
ね、エイター、
エイターですね、
アムラーみたいな感じのエイター。
そうそうそうそう、うん、
だから8。
なるほど、
8。
わかった。
え、
完璧にわかった。
何、
関ジャニ∞のファンのことでしょ。
おー、なるほど。
どう、
いいかも。
エイターでしょ。
俺もそれにする。
うわ、してきた。
調べます。
うん、正解なんじゃない。
うわ
っ、おー違う。あ、ほらほら、関ジャニ∞とエイターの絆を描いたとか書いてある。
あ、ほんとだ、関ジャニ∞のファンの人たちのことだ。
やったぜ。多分正解よこれ。
ですね、
エイターは関ジャニ∞のファンのこと
です。なるほど、はい、わかりました。
わかりました。最後、
はい、
ロシア風ツップフック編。これが難しい。
あのレーズン入りのバームクーヘンみたいな。
なるほど、
うん、
僕はあのじゃあウォッカ入りというか、あのお酒入りの、
なるほど、
バームクーヘンにしようかな。
わかりました。
はい、
うわ
ー、何これ、
何これ、パイみたいな。
ドイツ料理らしいね。チーズチョコケーキを一緒に焼き上げたケーキ。
ほー、
ツップフは引っ張るという意味。はあ、そうですか。うまそうよ。
うまそうだね、うん、これ知らんかったな。ちょっと食べてみたいですけど。謎の
食べ物でした。
お菓子ということですね。
そういうことです。いやー、面白かった。ありがとうございます。
皆さんありがとうございます。
これ俺らが楽しいだけの可能性がでかい。
でかい。
質問いきましょう。
はい、
バッコさんはね、他に質問もくれてまして。
はい、
質問は、私の友人が広島にいるのですが、その友人の友人情報なんですけれども、メンバーのお二人は以前広島で何度もコントで単独ライブをやられていたとのこと。それは本当ですか？もしも本当ならそれを動画にアップしていただきたいです、みたいな感じですね。
単独ライブね、
やってましたよ。
やってました。歌ネタをができる前まではずっとコントですもんね。
ずっとコント。
うん、
2年目ぐらいからね、もう単独ライブは年1ぐらいでやってましたね。
はいはいはい。
でそれが終わったぐらいからコンバットっていうね、
はい、
月1単独ライブやってましたね、
うん、1年ぐらい続けたんでしたっけ。
1年続けました。
あ、
そのコンバットっていうのは最初はただの箱みたいな舞台でネタをやってね、
何にも機材ないよみたいな、
何も機材ないところからネタをやる、
はい、
でコーナーで俺と牛尾さんが対決するわけですよ。
そうそうそう、
コンバットするわけですよ、
うん、
でその対決で負けた方が次のライブの機材を買う、
うん、そうそうそう、今回はスピーカーとか決めといて、
そう、スピーカーをかけて戦いますみたいな感じ
で、
う
ん、で負けた方が来月までにスピーカーを買って
そう
来るとか。
そうで毎月毎月やるごとにどんどんどんどん舞台が進化していくみたいな、うん、だからやっぱ12ヶ月やったんで、
はい、
最後普通のライブ会場みたいにね、
結構しっかりね
できました。
なりましたよ、
うん、
コンバットのどっかの回で、
うん、
あの通販かなんかのネタで、
うん、
包丁を使ったんですよ、
うんうんうん、
小道具じゃなくてもマジの包丁でね、
やりました、
やったんですよ、
うん、
そしたらね、
はい、
あの暗転中かなんかにちょっと移動しないといけないみたいな時に、
うん、
俺包丁で指切りましてね。
切ったんよ。
そう、そうやばってなって、でもお客さんに見せたらもうおしまいですから、
うん、
バレないように後ろでこう手組んで止血というかグッてやりながらネタを最後までやって、
うん、
後ろ戻ってみたらもうマジで血だらけで、
血だらけでしたね。
ボタボタ落ちなくてよかったなと、
うん、
で一瞬でなんかね応急処置して次のコントやるみたいなのありましたね。
なぜか包帯巻いてると。
そうそうそう、いきなり
次のネタからありましたね。
いや、あれ本物使っちゃダメよ。
ダメですね、
うん、でその動画をアップしていただくことはできませんか的なことなんですけど。
なるほどなるほど。その動画がないですね。
もう残ってないですね。
ないですね。
当時はビデオを回してたでしょうけど。
回してたんかな。なんかめっちゃ雑だったんよ。あごめん、あの撮れてなかったわとか。
あったか。
もあったし、充電切れてたとかもあって何個かは残ってたんだけど、
はい、
なんかはなくなったね。
もうないか。
うん、事務所に借りに行ってとかなんかいろいろね、
そんな感じか。
上書きしてとかやったり、
うんうんうん、まあ、俺ら自身もそんなになんかちゃんと撮っといてくださいみたいなのもなかったか。
なかった、うん、もうネタ確認のために撮っといてくださいぐらいなもので、
うんうん、そうそうそう、今思えば撮っといた方が良かったね。
そうそうそう、いろんな芸人さんが単独ライブで DVD にしてますけど、あの感じで撮ってはないです。
そうそうそう、
雑です。
ほんと雑に撮ってるって
。 でそれが多分ほぼ残ってないんじゃないか。
うん、
もったいないね。
ということでバッコさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。次のお便りいきますか。
はい、
エビ天さん、
はい、
初めてお便りします。
ありがとうございます、
ね。お二人は小学校からの同級生ということですが、
はい、
お互いの癖などありますか。
あ、なるほどね。
うん、
山口さんはね、
うん、
喋った後にね、
うん、
ってやるんですよ。
キモ聞いたな。何
なんかね、
うん、
口唾液が出すぎるのか分かんない
。気持ち悪っ。
なんかね、なんか吸うんよ。
そうなんですよ、
うん、
吸ってる？
吸ってる。気づいてないんじゃない、自分では。
怖っ。
あとこれは昔から言ってますけど、
うん、
ビニール袋の持ち手がボロボロになるやつ、
これは癖ですね。
あれ何ですか。
みんなに言われる、それやめなさいと。
コンビニとかの袋を持ってたら、
うん、
あの輪っかのところがもう破れてますよね、絶対に。爪でグリグリやってる。
爪でグリグリやるんですよ。
おお、なんで。
にぎにぎしたり、
にぎにぎしたり、
パツンパツンパツンとかやったり、
うん、
触りたくなる。ならないんですね、皆さん。あの水菜あるでしょ、わかる、
うん、わかるよ。
水菜みたいになってますもんね。
そうそうそうそう、
袋の輪っかの部分が、
うん、そうなってるんですよ、いつも。
でプツンってどっちか切れるんですよ、
うん、
でそこで、ああまたやってた、
うん、
っていうね。
ネタ中とかの癖ある？
ブラマヨの小杉さんが、
うん、
あのへんっていう顔をするの分かります？
ああ、ありますよね。
あの切ない顔、ちょ
っとこうニコッとも違う、
違う、
うん、悲しい表情。
そうそうそうそう、あれと同じ顔を牛尾さんがする時あるんですよ、
うん、
ネタ中になんか滑ってたりネタ飛んだりしたら小杉さんのあの顔をしてるしてますね。うん、
営業とか
で、ね、気が抜けたみたいな顔してるんですよ、なんか
、うん、やるかもね。
あるあと牛尾さんはね、
うん、
ずって言うんですよ。
ず動きも伝えたいけどな。ずちょっと前に出ながら、ちょっと斜め前に出ながら、ずっていうやつは、
あれは何ですか。
これね、多分照れ隠しだと思う。
照れ隠し。
ネタとか YouTube でお互いに意見出し合う時あるでしょ、う
ん、ありますね。
で俺が言った時に、
うん、
お前の反応がいまいちだった時に、うん、やば間違えたはずっていう時にズッって言うんです。
便利な言葉言ってますね。ズッ、
あるある。
皆さんもぜひやってください。
いや、やらんでいいです。ズッ、
だからどういう感じ、ちょっとやってみようか。ズッの使い方、
うん、
今度 YouTube どんなのにする。
どうしますかね。
まあ、音楽系の方がちょっとより見てくれるんかなっていうのがあるんよ。
なるほど、
うん、
じゃあ実際に俺らが1ヶ月ガチで、
うん、
あの楽器を練習してそれを披露するみたいな、
うん、
ず
やってるわこれ、よくやってるわ。
やりますかね。やりますね。なんか考え事してたら絶対に知らん人の顔描くよね、お前。
うわー、癖ですね。
電話中とかも、
うん、
もうコピー用紙いっぱいになるぐらい、なんか
人の顔をね、
人の顔、
さまざまな人の顔を、うん、
描いてるよね。
描くんですよこれ。この前弟とね2時間近く長電話したんだけど、
うん、
3枚使いました。
紙を新しいのに取り替えた、
うん、そう、100人近く描いたんじゃなかろうか。
あれはすごいよね、描くよね。
描くね、
うん、
しっかり人の顔を描いていくんですよ。いろんなおじさんとかの顔。
そうそうそうそう。
この前その中で一人お前描いてしまってね。めっちゃ似てるんよ。
ああ、俺も見たけど、
うん、
俺だったね。
でしょ、
中学生ぐらいの俺、
中学生の牛尾の絵がたまたま描けまして、
うん、はい、
ラッキー。
俺描こうとしたわけじゃないのに。
ないのに、
うん、ラッキーってなんだよ。
エビテンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとゆこちんさんが、
はい、
静寂の散歩道っていう曲、
うん、
これが寝れると。
おー、あ、
送ってくれましたよ。
安眠ソング。
そうそうそう、
静寂の散歩道、
これ聞いてみなさいよ。
YouTube で調べたら出てくる。
フリーらしいんでね。
これ今聞いていいの。
あ、フリーならこれ流していいんかな。
いいんかな。
リンゴと小鳥さんから。
ちょっと。もう寝たっていうボケだったのにさ。じゃないんですよ。
いかがですか？
最近でもね、うん、ここ2、3日、はい、この1週間なんかいろいろ仕事やってるじゃないですか。
そうですよ。
勝手に寝れる。
いいですね。
うん。疲れてたら寝れる。
これプラスしたらもう
すぐかもね。すぐかもよ。ちょっと今晩試してみます。
いいね。
はい、ということでここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
テンションが上がることを発表しよう、パート2。
早くも
早速
ですね。
大好評だったんでね。
大好評。
うん。
誰から？
弟が言って
た。弟が言ってただけだろう。ゴーシュが
言ってたんで。やりましょう。
そうですか。
うん。
まあまあ他にもたくさんあるでしょうということで。
そうそうそう、うん。互いのテンションが上がることを発表するだけですよ。
はい。では、
はい、
後ろの関脇から発表します。後ろの関脇は、財布の中に500円玉と100円玉4枚と50円玉と10円玉4枚と5円玉と1円玉4枚あった時
ないわ、そんな時。
いや、これ聞いて、
うん、
まあ、今のはもう全部言っただけなんだけども、うんうん、まあ、要するに90円とか9円があった時ってことなんですよ。わかる？
わかりません。
なんで？
はっきりと。
はっきりとわかりませんか？
はっきりと僕と考え方が真逆。真逆人間。
あの、お金払う時に、
うん、
298円ですって言われた時に、うん、297円、5円玉1枚と1円玉が2枚しかなくて、うん、あと1円あればぴったり払えるけど、うん、無理だから300円出す、
まあ最悪です
っていう時があるでしょ。
気持ち悪い。
気持ち悪いじゃん、
うん、
もうそれのオンパレードじゃん。大体
そうよ。
ぴったり出せんじゃん。
出せん。
でも今僕が言ったものが揃っていれば、うん、全て払える
んじゃん。まあそれはそういうことですよね。
よく広島の僕はバスに乗るんですけど、うん、バスの値段がね、
うん、
市内190円なんよ。
そうですよ。
そう、だいたい両替しないとできないんですが、
まあ、わかるよ。
たまに10円玉4枚と50円玉1枚があって100円玉もあったら、
うん、
ぴったり払えるじゃんか、
うん、
その時に俺はよっしゃってなるんですよ。
あまりにも普通のことを言ってる。
これに感動できんかな。あなたは
始まった。感動できる男。
俺は感動できる男なんですよ。
いや、あのね、俺はでも逆と言っていい、
うん、逆、
うん、できるだけ小銭は少ない方がいい。
あ、
しかも大きいのが。
なるほどね、
うん、1円が入ってるのが俺はもう嫌なんですよ。
あ、まあまあまあ、
うん、
本当だったらもう小銭のとこには何にもない方がいい、
うん、500円と100円玉5枚とかが俺はもう理想。気持ちいいってなる。
まあなるほどね、
うん、
まあまあじゃらじゃらするし細かいし。
そうそうそう。だから俺はそれに付け加えるならば、たまたま何十円とかがあって、
うん、
それでぴったり払って財布の中に500、
うんうんうん、
いや
切りがいい感じで残る。
それはテンション上がりますね。
なるほどね、うん、払えた時よりもその財布の中を見て綺麗な方がいいってこと。
そうそうそうそう。
それの何がええ。
いやー。感性が違う。
なんかきっちりしときたいって感じ。
募金箱入れたりしますね僕は。
ああ、なるほど。
2円とかなら
それ邪魔だからってこと。
邪魔だから。
すごいこと言った
よ。冗談です冗談です。あの、慈愛の気持ちプラス、
お
あの財布なんかすっきりしたい気持ち。
なんかそれこ矛盾というか、互いに矛盾というか、支払う時にきっちり払えるのも嬉しいんじゃろ。
嬉しい
嬉しいけど、財布の中はすっきりさせときたい。
そう。
でも財布の中がすっきりしてたらきっちり払えないってことです。絶対にお釣りが出るんですよ。
出る。
これはもういたちごっこです。うん、
難しい話ですね。
難しい
数学ですね。
まあだからその俺がその何細かいのがいっぱいあってちょうど払えるってことは、まあとど、うん、つまり、
うん、
とどつまりなんだ
よ。なん
だ。
ずっと出た。
ずじゃないんですよ。 つまりそれは切りが良くなったってことですからね、財布の中の。
まあそういうことですね、うん、
まあ連動してるっちゃ連動してる、
ニワトリが先か卵が先か
みたいなことだと思うんですよこれって
ピタッとくるのがやっぱ気持ちいいってことですね、
うんうん、そうそうそうそう、というのが僕の関脇です。
わかりました。で関脇いきますね。
はい、
山口の関脇はオーケストラバージョン。
わかる、
わかる、
好き。
オーケストラバージョン、それだけです。何かの曲をオーケストラでやってる、
アニソンとかの方が俺は好き。
わかります、わかります。もちろんねクラシックとかも僕大好きですけども、うん、そのクラシックみたいな格調高いセットでやるからいいわけですね。
わかるわかるわかる、
うん、ジブリメドレー、
いいですよ。
ドラクエ、
うん、
オーケストラとか
エヴァとかもやってました
よ。エヴァとかもやったりとかね、そういうところいいし、
うん、
さらにもっと言えば、
うん、
ギタリストが入ってくるパターンとかね。
わかりますよ。
わかる、
うん、オーケストラの中にギターとかドラムがおるパターンあるもんね。
ある、荘厳な中にこう野蛮なものが一つ入ってる感じよ。
うん、でそれを受け入れている感じっていうか、
感じ、手をつないでいる感じ、
うん、そうそうそう、そことそこってタッグ組むんだ
っていう、そうそうそう、いいよね、
わかる、
わかるしょ、
うん、
高尚なものの代表格じゃないですか、うんうん、そことねポップなものが合体すると本当テンションが上がるし、うん、この前あの NHK で玉置浩二がね、はい、田園歌ってましたでしょ、うん、って歌ってたでしょ
よし
っていうからね、うん、歌ってた、
うん、
あの田園のバックで東京フィルハーモニーの人たちが、うん、ベートーベンの田園を流してたんよ。
あ、おーおー、おしゃれなことしてますね。
おしゃれですね。おしゃれだった、
うん、
ああいうマッシュアップ感というか、はい、マッシュアップにします、
うん、マッシュアップという言葉にする。
うん、
わかるわかる。
結構ジャンルが違うものが合体した時の喜び、うん、まあ、それで言うと俺ちょっと言い過ぎかあのスマートっていうファッション雑誌わかりますかね、
うん、
あるんですけど、一回その表紙をルフィが飾ってたんです
よ。ああ、そういうのもいいです ねそこにそれが入ってくるっていうね、
うん、ルフィがおしゃれな格好してるのよ。
はいはい、
あ、気持ちいいですね。
わかる。
普段コラボしないものとのコラボね、
うん、
うん、だからいつかオーケストラ歌ネタ漫才をやってみたいもんだと思っている。
それはね、やってみたいですね、はい、いいね、
はい、
これ関脇、
関脇です。
ちょっとレベルが高えな。
ここから上げていきますんで。
お、すごい、はい、じゃあ後ろの大関行っていいですか。
はい、お願いします。
後ろの大関はドラマや漫画に実在する人物やお店の名前がちょっと変わった状態で出てく
る。わあ、わかる。ああ、いいとこ言う。
はい、
そのもの自体が出てくるんじゃなくてか。
そうそうそうそう、
うんうんうんうん、
まあバキとかで、
うん、
絶対に猪木をモデルにしてるけど、猪狩っていう名前だったりだとか、う
ん、まあよくある
よくある、ね、でコナンとかでも、
うん、
デニーズっていうね、もうロゴとか全く一緒なんだけど、うん、ダニーズになってたりするんですよ。
もっと言えば、
うん、
そのあるやつをちょっと変えたのがうまかった時。
そうそうそう
でしょ。
そうそうそう、あ、もうそれにも聞こえるし、あ、あれをいじったんだなっていうのがすぐ分かる感じの。
分かるわ。
うん、
カイジでいうアソヒですよ。
アソヒ、
アソヒビール。
ああ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
キンキンに冷えてやがるビールはアソヒですから、
うんうんうん、はいはいはい、うん、そういうことです。ちょっと名前が違って、
うん、
であれを表してるんだながうまくできてる時
あるわ。
テンション上がるよね。
テンション上がりますね、うん、よくあるんだけど、僕ら未だにやってるトイレのコントがあるんですけど、
うん、
営業とかでおばあちゃんによく受けるやつなんですけど、はい、今高級料理店みたいなところで
みたいな雰囲気でやってる。
そう、高級料理店みたいなところがトイレ専門店だみたいなコントやってるんですけど、もともとあれマックのネタだったんですよね。
そうそうそうそう、
マクドナルドみたいなところに入ったら、
うん、
そこがもうトイレ専門店だった、
はい、
そのロゴはおしゃれでしたよ。
おしゃれでしたよ。M が逆さになってて、
そうそう、 W あれ MC ですから、マクドナルド、
そう、
うん、
WC になってるっていう。そうそう
そ
う、
あ、おしゃれですね、
うん、そうそう、だからいい具合にチェンジしてた時、
はい、
ということです。
わかります、ありがとうございます。
いや、どういたしまして
じゃあ山口の大関を発表します、
はい、お願いします。
山口の大関は リアリティを保ったままファンタジーみたいなことが起きるシーン。
ちょっとわからないです。
説明をします。
説明してください。
ファンタジーしてるものも好きなものはあるんですけど、あんま見ないんですよね、
うんうん、
リアルな方が好きなんで。その中で、
うん、
現実でも起こりうることなんだけど、
うん、
見た目がファンタジーみたいになってるシーンなんですよ。
ほう、
うん、例えば、
うん、
もちもちの木、
絵本、うん、
皆さんご存知でしょうか。
はいはい、
あの絵本はね、夜怖くて外にも出られなかった少年が、うん、おじいちゃんのために山を降りて、
うん、
お医者さんにおじいちゃんが倒れたって言って、そのお医者さんにおんぶして山に登って帰っておじいちゃん助ける話なんですけども、うん、一番最初にね、
うん、
でっかい木があって、
うん、
これはもちもちの木と呼ばれる木で、
はい、
勇気があるものにはその木に花が咲いて見えるって、
うん、
おじいちゃんが言うてるんですよ、
はい、
でもその木怖いわけよ、主人公には。
怖いから見れない
と。見れないし、
うん、
でも夜勇気出して出て、
うん、
お医者さんに最後おんぶされて山を登ってる時にそのもちもちの木を見たら、
うん、
雪が降ってて、
うん、
その雪が月明かりに照らされて、
はい、
その木に花が咲いてるように見えたみたいな、
うんうんうん、という話です、
ね、おしゃれすぎ。
おしゃれですよね。
おしゃれよね、
うん
うん、勇気があって顔を見上げたら月明かりと雪で花のように見えた、
はい、
おしゃれずっ違う？トイストーリーがそうです。
あ、トイストーリー、
トイストーリーのバズ・ライトイヤ
ー、うん、
俺は飛べるんだと。
はいはい、あーなるほど、
言ってましたよね、
うん、
でもおもちゃだから飛べないよってみんなにバカにされた、
う
ん、
はい、
でも最後
高いところに打ち上げられて、
ロケットみたいな、
ロケットにね、くくりつけられて、
ペットボトルロケットみたいなので飛んで、
うん、
そこから落ちている様が飛んでるように見えたっていうようなシーンですよ、うんう
んうん、飛んでるんじゃない、落ちてるだけだ、
あのシーンやばいよね最高ですよね。現実で起こるけど、ファンタジー、
うん、
あとこんなものは見たことないけど今ちょっと思いついたんで言ってみるんですけど、
お前が考えたやつ、
そうそう、こういうこと、
こういうこと、
あの走り幅跳びのね、
うん、
物語で、
うん、
高く飛びたいっていうようなねシーンで、背中に翼が欲しいみたいなことを言うてるんですよ、その主人公は、うん、それが最後ピョーンってジャンプした時に下からのカットで、
うん、
雲が鳥の羽みたいに見えてるような絵、う
ん、なるほどなるほど、
うん、いいかな
それ今思いついた、
思いつきました、
まあ、まあまあまあ図が出るね今日は
おしゃれじゃん。
まあおしゃれじゃね。
おしゃれじゃろ。
だから単純に本物じゃないけど、
うん、
それがそれっぽく見えたみたいな捉え方でもいいですか。
みたいなシーンは、
うん、
ああおしゃれなことするな。
それはそれと例えたのねみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
いいと思いました。
ありがとうございます。まあ横綱は強いですからね。
わかりました。
はい。
じゃあ横綱いきますか。うん、後ろの横綱は。スポーツ選手がその競技を模したゲームにチャレンジする。
ああ、面白そう。おもろいけど俺見たことないですよ、そんなシーン。
それ見たことないですか、
うん、
まあ簡単に言うと、
はい、
ストラックアウトだとかキックターゲットみたいなことなんですけども
。あ、そういうこと。ああ、それはなるほど。
うん、
ほんほんほん。
スポーツ選手に限らずなんですけど、
はい、
その道のプロが、
うん、
なんかその才能の無駄遣いをしてるのが好きなんですよ。
あ、わかります。
う
ん、うん、
伝わりますよね。
わかるよ、
うん、
だからオペラ歌手が2人でめちゃくちゃすごいビブラートで周波数合わせて家電流すみたいな、
うん、そうそうそう、
鳴らすみたいな。
だからさっきのオーケストラと、
うん、
あのバンドの話にもちょっと近いというか。
あ、わかるよ、
うん、なんか、うん、なんていうかな、
うん、
なんていうかなこの
例えないの、
才能の無駄遣いなんですよ。
わかる、
うん、なんていうかなな
んか言え。
いや、なんかね、
体操選手が大車輪してくるるるって回転して土下座するみたいな
ちょっと違うな例えばね、うん、こんなんないけど、その体操選手で言うと、
は
あ、内村航平が例えば、うん、濡れたズボン履いて、
はい、
大車輪ぐるんぐるんぐるんってやって何回で乾くかとかいう曲やってたら、 なんか面白いじゃん。
なるほどね。
うん、
はいはい、わかります。
何やっちゃってんのっていうところなんかな、やっぱ楽しさは。
なるほど、
うん、
天津飯が
ドラゴンボールの、
はい、
うん、
太陽拳で目玉焼き焼くみたいなことです
よ、ね、まあそういうことですよ。そ う, う、うん、そうそう、そういうこと、そういうこと。
いやー気持ちいい
ということです。
ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後いきますね。
はい、
山口の横綱はあのサブキャラにスポットライト当たったとき。わかる？
わかりますよ。
わかるんだ。
わかります、わかります。
今ので、
うん、あのサブキャラにスポットライト当たったときでしょ。
そういうことですよ。俺はもうこれパッと出るのが、うん、ドラゴンボールの、
うん、
天下一武道会のレフェリーやってた人、
うんうん、おるね、
おるよね、
うん、
でもあんまり目立ってないわけですよ。
最初はもうただの、ね、
レフェリーとして
モブキャラ、
モブキャラで出てて、うん、それが最後なんか地球を守るんだみたいな時に、
うん、
頑張ってください悟空さんみたいな、
うんうん
うん、お前人だったのかよっていうシーン。
はいはいはいはい、
ワクワク。
わかります。
わかるでしょ。
わかります、わかります。
もっと言いたい俺は。
何でそれ感じたことがあるかな。
お前人だったんかいみたいな。
だから結構序盤から出てたやつ、
そうそうそう、
ではあるけど別にセリフとかないし、
セリフとかない、
うん、あるよそういうこと。あるよ、
あるよね、うん、うわ気持ちよくなってきた。うん、
なんでしょうね。
レフェリーとかわかりやすいんよね、うん、ずっとモブキャラなんだけど、
はい、
例えばバチェラー、
うん、
あなた見て、
見てないけど、
ね、ナビゲーターの人がいるんですよ、
うんうんうん、
坂東さんっていう。
坂東さん
かっこいいわけよ。
名前は聞いたことあるし、
うん、その人が、進行していくわけなんだけど、うん、かっこいいしお金持ちっぽいんで、うん、バチェラー4とかでね、
うん、
今回のバチェラーは私ですつってね、
うん、
今までずっと見てきましたが、うん、っていう風に話始まったら、
うん、
テンション上がると思うんです
よ。いや、そういうことですね。
そういうことですよ。
わかるわかる。
あなたがっていう、
うん
うん、
スポットライト当たってなかったけど、うん、ずっと認識してた人やものがスポットライト当たった時、
そう、気持ちいい。
わかる。
あとカイジの黒服とかがいるでしょ、
うん、
完全モブキャラでしょ。
モブキャラ。
あの人たちに人間の心があるっていうのが分かるシーンとかね。
はいはいはい。俺相棒でそれ感じたことあるわ。
相棒、
相棒ってね、うん、あの特命係の部屋から外が見えてるんですよ、もう一つの部屋が、
うん、
で向こうには違う課の刑事さんがおって、
うん、
相棒の部屋をこうずっと、相棒の部屋って相棒の主人公2人の部屋を覗いている3人組とかがずっと映ってるんですよ、
うん、
その人らがあの犯人捕まえる時のシーンとかはなんかテンション上がるよ。
いいね。
あ、この人こういうキャラだったんだみたいな。
はいはいはいはい、
だいぶ伝わってます。
気持ちいいです。
好きですね。俺も
好きです。
テンション上がります。
ありがとうございます。テンション上がらせていただきました。
あと一個思い出したんですけど。
何ですか。
いいですか。
いいよ。
あの僕が言った、
うん、
あの才能の無駄遣いの話なんですけど、うんうんうん、一個例え思いつきました。
お、 今出た、
はい
はい、
アナウンサーが、
うん、
なんか虫のバトルとかの実況する時みたいな感
じ。あー、なるほどね、
うん、
はいはいはい。
変なものの実況を一生懸命やってるところとかがなんか面白いんですよ。
ありますね、
うん、
めちゃくちゃうまいアナウンサーがゲーム実況してるの聞いたことある？
あ、 あるあるある。
あれ、あんなんね。
そうそう、そういうこと、そういうこと。
テンション上がるね。わ、
うん、
かります、わかります。
いや、テンション上がりましたね。
上がりました今日も。
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。以上でございます。
以上です。ということで、
はい、
次のコーナー行きたいと思います。
はい、
続いてのコーナーは物の大きさとテンションを10段階上げるゲーム。
これまた説明が必要なゲームですね。
これはですね、
はい、
パンパンでいきますか。
いきますか。
うん、ちょっと音源用意するの忘れてたんで手でいきましょう。はい、リズムゲームとなってまして、
はい、
例えばアリ、犬、ゾウみたいに大きくしていくゲームなんですけど、
はい、物の大きさをね、
そう、
うん、
テンションも上げていこうと。
なるほど。最初低いテンションから始めて、だから大きさがちっちゃくなってもいけないし、 テンションが下がってもいけないということですね。
だからちょっとずつ上げていきましょうというゲームで、
はいはいはいはい、協力して行うゲームってことですね。
そうそうそうそう、だからもう互いの様子を見ながら10指が折れたら終了。
わかりました。
いきなりハイテンションで宇宙とか言ったらもう終わりますから、
おしまいってことね、まあ、最終的にそんなことになっていくってことですね。
そういうことそういうこと、
はいはいはい、
いきますよ。
どっちから？
じゃあ山口からいかせてください。
はい。
ウイルス、
携帯、
ティッシュ箱、
車、ザウ、ビール、地球、太陽、宇宙。どっちか回数が分からなかった。
分からなかった。エンディングですけれどもね。
やってみたんですけどね。
やってみましたよ、うん、結構長い間
30分ぐらいやりました。はい、盛り上がらない。びっくりするぐらい盛り上がらなかったですね。
盛り上がらなかったですね。
ダメです。
うん、多分カットなんでしょう。
オンエアカットされてる可能性ある。
最初の1回ぐらい流して、うん、最初の1回が一番盛り上がったんじゃないかっていう。
あ、こんなことになりますか。
どんどんテンション下げていこうとかもやったんですけどね。
やったんですけどね、試行錯誤。
はい、まあ、こういうこともあるんですね。
なんかすいません。
すいませんでした。
はい、エンディングですね。
エンディングです。はい、
今週1週間ちょっと毎日何かありまして。
ありましたね、うん、だから2月から RCC さんとホームテレビさんで、はい、ちょろっとした
ミニ番組みたいなのが、うん、放送されますね。
1ヶ月ぐらい、
はい、
うん、
まあ、詳しく分かればまた告知をさせていただきたいと思いますけれども、
さあしましょう。なんか1月からできてます？今年1年こう頑張ろうみたい な, なんか
続けてることみたいな
ことみたいな、
サプリを飲んでるんですよ。
出た、
肌系の。まだこれが分からないですよ。
あ、そう。
1ヶ月ぐらい続けてらしいんです、
う
ん、
なるほど、
うん、プラス洗顔みたいなんでやってるんで、ちょっと僕の肌ツヤ気にしながら生活してください。
いやだ。僕ね、今年の目標ちょっと新しく作ったんですよ。肉のね、
うん、
部位を、
うん、
完全に知ってる男になりたいんですよ。
あー、確かに分からんよね、あれ。
分からん。
場所をしっかりどこだっていうのが知りたいってこと。
そういうこと、そういうこと。牛肉ですけどね、ほとんど
牛の
肉の部位の名称を覚えたい。
うん、うん、ヒレとか言われたら、
そう、
ああそこだなと。
そうそう
そ
う、
そしてどんな特徴だなと、
うん、俺今肉を赤身みたいなの、
うん、
ポンって出されて、
うん、
焼かれて、
うん、
食べたら、
うん、
分からないです多分。
何食ってるか。
あなた分かりますか？
いや、俺も分からないと思いますね。
俺結構やばいレベルで分からないですよ。
さすがにホルモンとかは分かるけど、
ホルモン、タン、
うん、
その辺、レバー、
タンは分かるね、確かに。
レバーとかね、
うん、
分かるけど、俺カルビ、ロース、ヒレとかマジ、
まあまあまあまあ、うん、
分からない
です。確かに。
サーロインとか言われ
て、うん、それが見分けられる、そして言える男になっていく。
そう、それが言える高身長になりたいです。
それは無理。
はい、
ということでメンバーの部屋ラジオでは皆様からのお便りを募集しています。メンバーに対する質問や感想、やってほしいコーナーなどございましたら、ラジオネームをお書きの上送ってください。メールアドレスは radio@member902.com、ラジオアットマークメンバー902.com までお願いします。次回の収録日は1月27日水曜日となっておりますので、それまでにお便りを送ってください。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。